Last October, President Russell M. Nelson challenged us to consider how our lives would be different if the knowledge we gained from the Book of Mormon were
stuck in the Book of Mormon. 昨年10月、ラッセル・ M ・ネルソン大官庁は、モルモン書から得た知識が突然取り去られたら、私たちの生活がどう変わるか考えるようにチャレンジしました。私は多くの皆さんが行ったように、この質問について考えました。一つの考えが繰り返し浮かんできました。モルモン書とそこで明確に示されているキリストの教義や贖いの犠牲についての記録がなければ、どこに平安を見出すことができるでしょうか。キリストを信じる信仰、悔い改め、バプテスマ、聖霊の賜物、そして最後まで耐え忍ぶという救いの原則と儀式からなるキリストの教義は、回復の聖典の中で繰り返し教えられていますが、モルモン書の中で特に力強く教えられています。その教義はキリストを信じる信仰に始まり、他のすべての要素は主の贖いの犠牲にかかっています。ネルソン大官庁が教えているように、モルモン書はイエス・キリストの贖罪についてどんな書物よりも最も完全で最も信頼できる理解を与えています。救い主の高貴な賜物について理解すればするほど、ネルソン大官庁の次の約束を実感することでしょう。モルモン書の真理は、人の心を癒し、慰め、回復し、救い、力づけ、元気づけ、喜びで満たす力があるのです。救い主の贖罪への理解を深めるというモルモン書の役割は、キリストの憐れみの犠牲が正義のあらゆる要求を完全に満たしていると教えることにあります。アルナが説明したように、神は憐れみの計画を成し遂げるため、正義の要求を満たすため、またご自分が完全で公正な神、憐れみ深い神であり続けるために、ご自分で世の罪の贖いをされるのです。御父の憐れみの計画は、正義の要求が全て満たされなければ達成することができません。しかし、正義の要求とは一体何でしょうか。アルマ自身の経験について考えてみましょう。アルマが若い時に教会を滅ぼそうとしていたことを思い出してください。アルマは息子ヒデマに告げたように、神の子供たちを大勢惑わして滅びに至らせて殺したために、地獄の苦しみを味わいました。アルマはヒラマンに、イエス・キリストが世の罪を贖うために来られるという父の教えが心にはっきりと浮かんできたとき、ようやく平安がもたらされたと説明しました。深く悔いたアルマは憐れみを求め、その後キリストが彼の罪を贖い、正義が求めるすべてを支払ってくださると理解したとき、喜びと安らぎを感じたのです。さて、正義はアルマに何を求めたのでしょうか。アルマ自身が後に教えているように、清くないものは決して神の国を受け継ぐことができません。したがって、アルマの安らぎには憐れみの取りなしがなければ、天の御父の身元に戻ることが正義により妨げられてしまったという思いがあったに違いありません。しかし、アルマの喜びは自分自身に、つまり自分が罰を免れ、自分が御父の身元に帰れることだけに焦点を当てたものだったでしょうか。ご存知のように、アルマは真理から引き離してしまった人々についても苦しみました。しかし、アルマはこれらの人を癒すことや元に戻すことはできませんでした。また、彼らが公平な機会を得てキリストの教義を学び、祝福を受けることを保証できませんでした。彼の偽りの教えにより欺かれたまま亡くなった人々を連れ戻すこともできませんでした。ボイド・K・パッカー会長はこう教えました。アルマを救った思いは、人が元に戻せないことを元に戻すこと、人が癒すことのできない傷を癒すこと、自分が壊して修復できないものを修復すること、それこそキリストの贖罪の目的であるというものでした。アルマの心にはっきりと浮かんできた喜びの真理は、彼自身が清くなれるということだけでなく、自分が傷つけた人々も癒されて完全になれるということでした。アルマが救われる何年も前に、ベニヤミン王は救い主の贖いがもたらす癒しについて教えました。ベニヤミン王は、神から使わされた天使が胸躍る大いなる喜びの訪れを告げ知らせたと宣言しました。この喜びの訪れの中には、キリストが私たちの罪や過ちのために苦 苦しんで命を捧げ、人の子や義にかなった裁きが下されるようにしてくださったという真理があります。義にかなった裁きは一体何を要求するのでしょうか。ベニヤミン王は義にかなった裁きを確かなものとするために、救い主の血がアダムの背きのために堕落した者たちの中で自分たちの神の御心を知らずに死んだ者たち、あるいは気づかないで罪を犯した者たちの罪も贖うと説明しています。義にかなった裁きはキリストの血が幼い子供たちの罪を贖うことも求めています。救い主の贖いの犠牲は無償の賜物として、気づかないで罪を犯した人や立法がないところにいる人を癒すのです。罪に対する責任は与えられた光に応じて、また選択の自由を行使する能力によって決まります。この真理はモルモン書と回復のその他の成分だけに記載されています。もちろん立法が与えられ、神の御心に無知でなければ私たちは責任を負います。ベニヤミンはこのように強調しています。自分が神に背いていることを承知している者は災いである。悔い改めて主イエスキリストを信じるのでなければ、このような者には決して救いは与えられないからである。これもキリストの教義の喜びの訪れです。救い主は気づかずに罪を犯した人を癒すだけでなく、光に背いて罪を犯した人には悔い改めと死を信じる信仰を条件に癒しを与えてくださいます。アルマの心にこれらの真理がはっきりと浮かんできたに違いありません。キリストが自分だけを救い、自分が真理から遠ざけた人々を永遠に傷ついたままにして置かれると考えたら、アルマは他にありえないほど麗しい喜びと表現した気持ちを感じたでしょうか。アルマが完全な平安を感じるには、彼が傷つけた人々にも完全になる機会が必要でした。しかし私たちが傷つけた人々はどのようにして完全になるのでしょうか。私たちは救い主の贖いのメカニズムを完全に理解してはいませんが、義にかなった裁きを確実にするために、救い主は無知の藪と人から傷つけられた苦痛の棘を取り払われたのです。これにより主は神のすべての子供たちに主に従って偉大な幸福の計画を受け入れることを選ぶ機会を与えられました。これらの真理がアルマに平安をもたらしました。私たちにも平安をもたらしてくれます。生まれながらの人である私たちは時には互いに傷つけ合うことがあります。どの両親にも明かしできることですが、私たちの過ちに伴う苦痛には自分自身の受ける罰に対する恐れだけでなく、子供の喜びを制限したり真理を理解するのを妨げてしまうかもしれないという恐れがあります。救い主の贖いの犠牲の約束は、親として犯してしまう過ちに関しては、主が子供たちを罪のない状態に留め、彼らを癒してくださるというものです。子供たちが光に反して罪を犯した場合でも、主は憐れみの御腕を差し伸べて、彼らが主を仰ぎ見るならば、彼らを贖ってくださるでしょう。救い主は私たちが元に戻せないことを直す力をお持ちですが、償うためにできることを全て行うように命じておられます。私たちの罪や過ちは神との関係だけでなく他の人との関係も損ないます。癒しと回復をもたらすための努力が謝罪という簡単な行為のこともあれば、償うために何年にもわたる謙遜な努力が必要な場合もあります。しかし私たちは自分の過ちについて傷つけた人々を完全に癒すことはできません。モルモン書や回復された福音の約束は、救い主が私たちが壊したものを全て修復してくださるということです。そして信仰を持って主を仰ぎ見て自分が引き起こした損害を悔い改めるならば、主は私たちも癒してくださいます。主は完全な愛で全ての人を愛しておられ、正義と憐れみの両方を尊重して義にかなった裁きを確かなものにされたので、これだ。